でそれ知らせ聞いて5歳のこの子を何とか生かさないといけないウバが逃げたんですね、その明治描写でと一緒に。ところがもう急なことじゃないですか。お父さん死にました、おじいさんが死にました、この子の命が危ないと急いで逃げたもんですが、途中で落としてしまった。それで足くじいて両足ダメになっちゃった。なんとかわいそうな。でさらにはダビデが王様になったと、あんたのおじいちゃんダビデ殺そうとしてたんだって、王様の前に出れないわけですよね。もういろんな人から狙われて、もうこっそり生きていた。だから彼はそのものを呼べと言われて呼んできた時にもビクビクビクビクしてましたけど、ダビデは言うんです。今度7節、ダビデは言った、恐れることはない、私はあなたの父ヨナタンの上にあなたに恵みを施そう、あなたの祖父サウルの辞書を全てあなたに返そう、あなたはいつも私の食卓で食事をすることになる。土地を全部返す、つまりサウルの家を再び建て上げるだけでなく、食卓で食事をする、私の息子同様の身分を与える意味です。こうしてヨナタンの愛はずっと受け継がれるようになったということを通して、神様の愛はどのような愛なのかということをまた私たちに教えてくださいます。まあ、このメジコゼでは言います。一体このしもべは何者なのでしょうか。何にもしてない、いやずっと逃げ隠れていただけです。それが急に呼び出されて、そのあなたの父がよくしてくれたから、まあ、ダビデも自分が何者なのかというのではなくて、むしろ関係を持っていた方が不利じゃないですか。でも愛し続けてくれた、だから私もあなたと関係を持つことで自分にもし不利益を被ってもあなたと食卓を共にするという絶対的な愛を示さない。神様、私こんな人間ですから、全く関係なく神様は絶対として私を愛してくださる。それも何か条件が足りないとなった時に、いや私の御子を犠牲にしてでもあなたを引き取る、あなたをそのようなものとして受け入れる。実は毎週の礼拝はその現れなんです。神様が私たちを共に食卓に招く、天国に招く、そのために礼拝をいつも備える。実際イエス様は罪人と言われる人、社会的に嫌われる人と共に食事をし、仲間の一人となって、まあ、そのこともあってあの人はいたんだと言われて十字架にかけられるほどにはなってしまう。それでもそういう人たちを天国に招く約束をされました。どんな人でも神のことされる、神様に愛されるものとなり、その関係は永遠に続くのだ。たとえ逃げ惑ってもう表に出られないようなそんな人間であっても、全ての責任を負ってそのものを神の天国の住まいの座に着かせてくださる、そのようなお方であることを皆さんも、ああ晴れる晴れると歌ったなと思いを口くくりながら、だからこそ私たちは死んでも責任を持ってくださる、からこそこのヨナタンのように自分の後も子供たちが守られるようにと自分の人生の締めくくり方や、またそのことを守ってくださる神様を信じ歩んでいっていただきたいということも合わせて願います。お祈りをいたします。
ヨナタンはダビデに対する愛のゆえにもう一度ダビデに誓わせた。ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからである。天の父なる神様、あなたもまた一人子であるイエス様を犠牲にされるほどに私たちを愛してくださり、永遠の契約を、天国への招きを与えてくださっていることをありがとうございます。そして私たちがあなたの子供として迎えられていることをどうぞそれぞれが信じることができるように、いろいろなことを本当に思い上がったり、また考えていなかったり、無知であるその私たちに全てを備えてくださり、あなたを信じるものとなるように、お一人お一人が一歩ずつその辺にあなたに向けるものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。